耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第834回6月5日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん大富豪になりたいと思ったことはありませんでしょうか。まあ、それはね、お金持ちになりたいかって言ったらみんななりたいと思うんですけども、まあ、現実的なところではね、大富豪とまではいかなくても、まあ、今の仕事で少しでも収益を増やしたいなーなんていうふうに、まあ、誰にでも思うんじゃないでしょうか。まあ、でもね、どうすればその収益を増やせるかとか、まあ、収入を増やせるかっていうのはね、そう簡単に答えが出てくるもんじゃありません。まあ、だからね、いろんな本が出てるわけなんですけども、今回新刊ラジオはですね、ちょっと変わったそんな成功の法則の本を紹介しようと思います。提案されてるのは、出稼ぎ。バリ島にいるらしい、超バケラッタ級の大富豪って、まあ、どんな階級なんだろうと思ったんですけども、その大富豪の下で出稼ぎしてみるというお話を紹介いたします。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は KK ロングセラーズより出ております黒岩少女、出稼げば大富豪、貧乏博士課程の目指せ金持ち修行日記という本です。この本なんですけどね、なんと言えばいいんでしょうね。まあ、分類としてはね、ビジネス本でしょう。で、ビジネスにおけるね、金儲けのための理論というのを、まあ、実在する大富豪の言葉を借りて、わかりやすく説明しています。内容的にはそんな感じなんですけどもね、タイトルに日記という言葉があるように、まあ、ブログのような文体で書かれてるんですね。今までのね、ビジネス本っぽさがね、あんまりなくてですね、たまに文字のフォントサイズが変わったりしてですね、楽しく読むことができます。非常にエンターテインメント性が高い本です。まあ、だからこそね、まあ、軽い気分で読めるビジネス本ということで、まあ、皆さんにお勧めしたいかなと思うんですけども、まずはですね、著者のご紹介しながら、そんな異色のビジネス本が一体どのようなきっかけで書かれたのか説明していきたいと思います。著者の黒岩翔さん、カタカナで黒岩翔さんと書かれてるんですけども、大学院生であり、大学発ベンチャー企業の社長であり、もうすぐ30歳の男性です。年収が29万円、年収ですよ。月収にすると2、3万円になっちゃうんですね。まあ、要するにですね、失礼ながら、儲かってないわけです。で、黒岩翔さんはですね、まあ、真面目に勉強してきて、そして会社も作って特許も取ったのに、まあ、人生の路頭に迷っているというですね、状態だったんですね。そんな黒岩さんに知り合いの S 社長が、こう声をかけてくれました。バリ島に行って仕事しない？黒岩さんはもう半ばやけくそでですね、バリ島へ向かうことになりまして、バリ島、東南アジアはインドネシアに属する島へと、到着するわけです。まあ、なんでもな、周りの仲間とかね、コンサルタントはみんな行くのやめてくださいって止めたらしいんですけどね、それもやけくそで行っちゃったらしいです。そこで待ち構えていた大富豪スポンサーというのが、この本の重要人物である日本人男性の兄貴、通称兄貴でずっと通しています。で、この兄貴のキャラクターが非常に強烈なんですけどね、それはね、後ほどお伝えすることにしましょう。で、この兄貴に惚れ込んだね、黒岩さん、1ヶ月後プロジェクトを終えて日本に帰ってきたんですけども、兄貴にこうメールを書きました。1ヶ月弟子入りさせてくださいと。またその兄貴の元に行きたいと思ったんですね。そして数日後、兄貴から届いたメールには、一言、こういう風に書かれていました。
はよおいで。
どんなノリだと。まあ、これでね、相当兄貴がやばいキャラクターだってことは分かったと思うんですけども、どうやばいか、兄貴についてのね、情報を断片的にお伝えします。まずね、今分かったように関西弁で豪快な語り口です。そして優しそうな目をしていて、ガタイがいいらしいです。しかし戦国武将のような覇気が立ち上ってまして、黒岩さんによると体を鍛えた七福神、ちょっとよくわからないんですけども、なんとなくイメージできそうでイメージできないあたりにいますよね、これまた。はい。で、兄貴の最終学歴は中卒なんだそうですね。で、会社を23社持っていて時給100万円、主に不動産関係の仕事をされてるらしいんですけども、時給100万円、2回言っちゃいました。で、この本の面白さはですね、もうとかく兄貴のキャラクターが強烈な点です。もうこれにつきますね。しかもね、その行動や発言というのがですね、まあ、突拍子もないんですけども、ビジネスの心理をうまくついてましてね、まあ、すごくわかりやすい説明を聞いてる気分になりました。そんな兄貴の理論がですね、この本の中で、全部で24個登場してくるんですけども、そのうちの一つをですね、皆さんにご紹介していきましょう。皆さん冒頭でも言いましたけども、大富豪になりたいですか？成功したいですか？ね、成功するにはどうしたらいいと思いますか？
なぁ、成功したかったら人がやらんことを徹底的にやんねん。常識を否定することの中にビッグチャンスがある。要するにな、人と一緒やったらあかんねんな。 それはキウイや。
それは果物のことですか。
違うがな、鳥やがな。お前知らんの。
聞いてみると、キウイというのはニュージーランドに生息する羽があるのに空を飛べない鳥のことらしい。
俺には日本企業がキウイに見える。キウイがなんで空飛べへんか知ってる？
突然変異でたまたま飛べなくなったとかですか？
アホちゃうやんけ。敵おらんかったからや。ニュージーランドにはキウイの外敵は一切おらんかったんや。アメリカの自動車産業があかんようになったんはそのせいやな。
かのグーグルは社内に適者生存のメカニズムを取り入れているという。たくさんデモを作り、社内で評価競争させ、良いものだけを残す。つまり多種多産、徹底的に競争させている。
要するに共通の敵を作るこっちゃ。そしたらキウイ脱出や。
兄貴はニッと笑って言い放った。よし、これを脱キウイ理論と呼ぶことにしよう。僕は手帳に書き込んだ。というわけで、24ある兄貴の理論のうち一つ目に紹介されています脱キウイ理論というのをね、本編に即してご紹介しました。まあ、前編こんな感じでですね、兄貴とのその愉快な会話の中で、あのビジネスのね、あの秘訣がわかるという構成になっております。で、脱キウイ理論なんですけども、まあ、今の日本企業は他の成功例を真似するばかりだと、それでは本物の成功はつかめないと、そう兄貴は言ってるんですね。はい、というわけでね、紹介してきましたこの出稼ぎ部大富豪なんですけども、まあ、黒岩さんの視点で、まあ、兄貴のものすごく印象的な発言がね、ふんだんに紹介されてます。まあ、このね、今紹介したのも、なんつったって24個入っている兄貴の理論のうちのたった一つなんですよね。まあ、あと23個はね、ぜひあの、本を読んでね、確かめてみてください。あの、非常にですね、どれもあの、ユニークで面白いです。で、まあね、あの、兄貴のキャラクターが強烈なので、僕ももうちょっとね、紹介したいんですよ。多分あの、リスナーさんの中でもね、もうちょっと聞きたいなーって人がいると思うので、あの、特別にですね、新刊ラジオセレクション、兄貴語録というのを作ってみましたので、いくつか兄貴の突拍子もない発言、いや、もとい、いい発言を聞いてみてください。
アホや。株式買うやつは全員、アホや。人より3倍早く物事をやる方法はわかるか？人の3倍働くんや。あのな、金にならんことばっかり時間使ってるさかい、金持ちなられへんねや。成功すんのは簡単や。人に儲けさせることを徹底的に考えんねや。爽やかマックス。
まあ、なんか最後のやつが意味不明なんですけども、もうこれ以上ちょっとね、紹介するといろんな人からね、いろんな意味で怒られそうなので、勘弁してください。で、この本の巻末にね、兄貴の理論一覧というページがあってですね、まあ名前が非常にユニークなんですね。あの、だからどれから読もうかなって悩んじゃうんですけどもね、本当に突拍子もないんですが、ビジネスにおいて大切なことってのをね、きちんと抑えられてると思います。またね、そんな兄貴のそのキャラクター及び発言ももちろんなんですけども、著者のね、黒岩さんによる補足、例えばさっきの脱キウイ論だと、まあ、Google 社の例なんてのがね、黒岩さんの知識で出されてましたけど、まあ、こういったところがね、ビジネス本らしさってのをね、付加してるような気がしました。実は黒岩さんと兄貴っていいコンビなんじゃないかななんて思います。まあ、あとね、この二人の関係、あの、とても見ていて微笑ましいんですけども、わかりやすく体育会系です。あの、厳しさと豪快さの中に優しさがある、みたいな感じですね。読んでるとですね、この兄貴から元気をもらえる気がしました。で、こちらの本どんな方におすすめかと言いますと、もうどんな方にもおすすめなんですけれども、ビジネス書をあんまり読んだことない方はですね、ぜひこのあたりから入ってみてはいかがでしょうか。きっとですね、あの仕事をするのが楽しくなると思います。またね、兄貴の仕事が一応不動産関係なので、まあ、不動産関係の仕事についている若手社員の方もね、まあ、ぜひ読んでみてください。ああ、なるほど、バリ島の大富豪で不動産でこういう風に成功するのか。よし、1000ヘクタールや。1000ヘクタールってあの、東京ドームが5ヘクタールだから空港を建てちゃいますけどいいんですかみたいな、そんなね、豪快な話なんかも出てきます。大富豪になりたいなんていうとね、抵抗があるかもしれませんけども、まあ自分の会社を儲けさせたい、自分が成功したい、そんな人はですね、兄貴のこの豪快さ、そして素晴らしい言葉の中から、ヒントを得てみてください。では書籍情報です。出稼げば大富豪、貧乏博士課程の目指せ金持ち修行日記。 黒岩少女、KK ロングセラーズより税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ今回のね紹介だけでも兄貴がねすごくインパクトのある人物だったことがお分かりいただけたと思います。兄貴の言葉を借りるとですね、ディープインパクトです。なんでバリ島にいるのにディープインパクト知ってるんだろうなと思いながら読んでたんですけども、やたら出てくるんですよね、ディープインパクトと。インパクトって代わりにディープインパクトやって言い出すんですけども、まあでもね、このインパクトある兄貴もですね、あの本を読んでいくと、まあすごくあの優しい人なんだなーっていうことに、気づくと思います。これもまた兄貴の言葉をね借りるとね、優しさマックス、マックスもやたら出てきますね。まあ、何が優しいかというとですね、まあ当然黒岩さんに対しても優しいんですけれども、周りの人のことを考える、つまり人に儲けさせることとか人を喜ばせることっていうのを考えると成功するよと言ってて、聞いた話なんですけども、もしこの兄貴のやつが気に入ったからって言って、その兄貴にちょっと何か援助をしたいとか思った人がいたら、まあ、そんなことよりも今俺がいるバリ島の文房具とか送ってって、そうすると子供が喜ぶから、そういうのやってとか、あとバリ島の品物たくさん買って、そうすればみんな喜ぶからっていう風に言う人らしいんです。豪快ながらもですね、やっぱりその人間的な優しさを兼ね備えてるってことで、まあこういう成功者になりたいなと思いました。まあぜひ皆さんこちらの本でね、ディープインパクトと優しさマックスを味わってみてください。はい、というわけで書籍の紹介はここまで。続きましてはオーディオブックのご紹介です。
はい、どうも石橋優です。今日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
毎度
何その歯切れの悪さ。
なんとなく
毎度でですね、そんなもうどうでもいい話はいいです、はい、オーディオブックこちらでございます。
どん底を生き抜く方。はい、マネーの虎でおなじみの堀之内久一郎さんの本ですけども、は
い、一番厳しい物言いをする人でしたよ ね、
そうですね。もうなんか読んでてですね、最初の方読んでて悲しくなっちゃいましたね。だからもうさっきなんか毎度とか言っちゃいましたもん。
はい、
ですね、堀之内さんはですね、どん底だったんです。
はい、
昔、
はい、
30個くらい事業を起こして潰してたんです。
お、どんなのがあったんですか。
機械修理、自動車修理、中古車販売、ボイラー技師、学習用品販売、電気店、
あーもういいや、はい、長い、
すごいたくさんやってるんですよね。
はい、
でこの時にですね、堀之内さんは気づいたのがあって、反省の話もなくですね、また儲けりゃいいやぐらいのことでやったらしいんですね。
ほうほうほう。
で最終的に行き着いたのが浜松のホームです。話がなくてホームレスです。
すごいな。
は
い、
でね、ホームレスの人にも経営とか教えたんですけども、はい、いや俺頭悪いからさ、まあわかんないけど、将来ってもっと楽しいものじゃないのって、
は
あ、その通りだと。そこからですね、この堀之内さんはですね、どんどんどんどんこう自分のね、成功法則というのを作り上げていくわけなんですけども、
はい、
それがですね、まとまっているのがこちらの本、
ほう、
どん底を生き抜く方。
すごいですね、一回どん底を見てるだけに、しかもホームレス仲間に言われたっていうことは、はい、ホームレスの中にいる時もまだどん底じゃなかったってことですよね。
そうなんですね、まあどん底だったんですけども、まあ、そこを打った状態でそこから上がったって考えてもいいかもしれない。社会的に見るとそこからそこだったんですけども、
あ、
まあ、そこからまた辛かったんでしょうね。
はい、
はい、でですね、今その堀之内さん、生活総合というね、会社の社長をされてまして、年商102億円ということで、
は
あ、まあそれマネーの虎にも出ます
わ、出ますわ、
うん、というわけでですね、かなりの苦労人です。
はい、
で成功法則が書いてまして、この堀之内さんのですね、まあ、厳しい言い方とかもありますけれども、人間性に惹かれた方というのはですね、
はい、
なかなかこの思い出に残る一冊になるんじゃないだろうかなというのが僕の感想ですね。
まあ今不況と言われてますからね、ある意味どん底じゃないですか。
はい、
そこからこう復活するにはどうすればいいかみたいなヒントも隠されてるかもしれませんね。
そうですね、同じようなことを経験してしまった方とかね、はい、もう今自分の会社やばいんじゃないかと思ってる方いるかもしれません。はい、いざという時のためにどん底を生き抜く方を学んでみてください。
はい、
というところでフィービーの生き方なんですが、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、どん底を生き抜く方はフィービーから
です。
といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。鍋底大根って昔 CM ありましたよね。
すごいとこから来ました。どうしたの、どうしたの。
いや美味しいなって